本と雑談ラジオ。はい。小泉さん。
はい。どうも、漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野幸一です。
本と雑談ラジオ、今回はね、本の日ですね。
そうですね。前回聞き直していましたよ。
はい。
そして、お詫びと訂正があります。
あ、そうですか。なんと紙に書き出してる。
私 NHK ラジオ出た時にも、
はいはい、ジャーナルで、
NHK ジャーナル、
なんか歌スペシャルやってましたね。
ニュースで短歌っていうコーナーをやってて、スペシャル版があったんですね。
はいはい。
その中についうっかり他力本願という言葉を、他人の力を当てにするっていう意味で使ってしまったんですね。
うん。
で、まあ、辞書にそういう意味も書いてあるんですけど、うん、本来の意味はね、
うん、
阿弥陀仏の本願に頼って、
うん、
主情が成仏を願うことなんだって。
うーん、
阿弥陀仏の本願に頼って主情が成仏を願うこと。ちょっと難しくてまだ理解が及ばないんですけども、まあ、とにかく宗教の言葉なので、みんながよく使う他人の力を当てにするって意味で使うのは、その宗教を信じてらっしゃる方には不本意だということなんですよ。
それでクレームが言う人いるんですか？
過去にそういう事例があって、
うん、
NHK だったので、まあ、すぐにお詫びと訂正をしたんですけど、
うん、
まあ、多分本と雑談ラジオでそのクレームをつける方がいるかどうかは分かんないですけど、
今時その意味で使ってる人がの方が珍しいじゃないですか。
ただ確かにその信じてる宗教の方にとってはね、
うん、
ちょっと意味が違うってすごく嫌なことだと思うんですよ。
もう耐えられないですよね、その人にとっては。
うん、
だってこの社会は
伊集院さんとかがさ、中二病って言葉を作った時にさ、
うん、
本来の意味と違う意味で流通したりするらしくて、
そうですね、
そういうのもやっぱり聞くたびにイライラすると思うんですよ。
それをね、町山さんが伊集院さんに対して中二病があって、伊集院さんが作ったってことを知らずに言ってて、伊集院さんが複雑な気分になってましたよ
そう、でもほらそういうことってあるから、一応今後はそういう意味で使わないように気をつけようと思いました。はい、
いいんじゃないですかね。
うーん、まあ
もうみんな使ってるじゃないですか。
でもみんな使ってればいいというのは一概にはいいとは言えないですよ。
さあ、あ、まあそこは僕は使います。
やめてください小泉さんの青春金属バットの映画パンフレットを、
はい、
木戸内理作さんがやっている店で買いましたよ。
ありがとうございます。
ネオ消防、
阿
佐ヶ谷でやってるんですけど、
僕はまだ行ったことがないので今日この後行けたら行きます。
駄菓子も売ったりしてイベントもやったりしてる本屋さんなんですけどね、この映画パンフレット見た限り、
はい、
映画見てるんですけど、
はい、
ものすごい豪華な映画じゃないですか。
そうですね。当時でもね、漫画原作映画ブームみたいだったんですよ。
いや、でもちょっとほら、主演が安藤くんってほら、
キッ
ズリターンの、
そうです、そうです。
人だし、竹原ピストルさんが初主演じゃないですか、これ。
そうですね。
ね。坂井真紀さん。
はい。
江口のり子さんも出てるよ。
そうですね。
若松監督が出てんのこれ。
若松監督が伝説のバッターの役で出てます。
寺島進さん。
はいはい。
なんか異常な豪華さじゃないですか。
そうですね。
監督は熊切監督だ。
そうです。
で、ヤコゼン、当時あった竹原ピストルさんのバンドヤコゼンがね、主題歌ですよ。
ならば友よ。
スチール写真は平間至さんですよ。
あ、そうですね。
恐ろしい。もう一回見返してみようと思いました。
そうですね。僕も見返さなきゃなと常々思い返してました。
竹原ピストルさんは後に見た映画とかではすごい演技派で好きなんですけど、この映画の時はよく分かんなかったんですよね。なんかなんだろうこの人って感じで。
まあ、ほとんどね、セリフがね、あーとかうーとか
で分かりなんか理解できない登場人物なんですよね。
ちょっとね、頭が弱い役。
なんか原作者が自らそんなこと言っていいんだろうか。まあ、確かにちょっとそんなに分かりやすい話じゃないんですよね、
はい、
なんでこの人たちがこういう行動してるかとかがさ、こう見てる側に委ねられてるから。
そうです ね、
いいなこんな映画になって。
ああ、そうですか、
うん、 素晴らしいじゃないですか。
そうですね、ありがとうございます。
はい、ということで、なんか近況はないんですか。
近況、あ、僕ね、面白い仕事しました。
何ですか。
あのね、法廷画の依頼いただいて、新潟のテレビ局から。
法廷画？
そう。
あの、ぐるりのことに出てくる？
あ、ぐるりのこと見てないからわからないんですけど、はい、で、裁判に、あ、なんか、あ、そんな面白いなって思って気軽に受けたんですよ。
うん、
そしたら、すっごい注目の全国的な裁判で、まあ、青年が、幼女が好きな青年が誘拐して、いたずらしようとしたら、騒いだから、殺しちゃって、
うん、
その遺体を電車で引いてバラバラにしちゃったんですよ、
うん、
っていう
ひどい事件じゃないですか。
びっくり、わ、こんなニュースのってちょっと自分で引いたんですよ。
そのニュースでも僕聞いたな、つい最近、
うん、最近裁判です。僕がその裁判最前列で見てたんですよ。
それで絵に描いたんですか。
絵描きました。
そんなリリー・フランキーさんの役を、
はい、
小泉さんが。
そう、
すごいですね。
そうなんですよ。で、翌日ね、その新潟日報っていう新聞で、うん、一面でそのニュースだったから、うわーってさらにびっくりした
んですよ。小泉さんの絵が使われて。
それは BSN っていうテレビ局に使ったので、そこは使われないんですけど、新聞では。
大変な事件でしたね。
ええ
ー。裁判員裁判なんですね。
裁判員裁判で、まあ結構ね、内容えぐかったですよ。あの報道で言う、伝えない部分もその現場では聞けるので。
あ、まあ、報道はちょっと気を使ってるってことなのか。
そうですね、表現を柔らかくしてます。
恐ろしいですね。
そうだからね、ちょっとね、普段毎日のようにこう絵を描く仕事してるじゃないですか。だけどその時間で本当はね、その法廷画席っていうのがあって、
うん、
最大8社で代わり番号で使わなきゃいけないケースもありえたんですよ、
うんうん、
それがいろんなよその会社自分で傍聴券当てて、
うん、
それを割り当てることができたから僕は一人で使うことができました。だけどやっぱこうその立ち位置が変わった時にバーって書き始めるじゃないですか、
うん、
それで普段使わない神経使って、さらに持って帰って、買って使い道なかった iPad Pro で水彩の着色したんですよ。
うんうん、
まあ、そんなことやってたら、3枚描こうと思ったんですけど、2枚でクタクタになっちゃって、
うん、
もう時間も5時で、夕方の5時までに仕上げなきゃいけない約束だったので、
うん、
すいません、2枚でお願いします、つって。まあ、依頼は1枚なんですけど、
うんうん、いや、リリーさんが演じたその法廷画家も初めて描くときはもう甘いな慌ただしさにうまく描けなくて、
うん、
でも急がなきゃならないから大変だったって描写がありますよ。
そう、まずね、最初に目の前にすごい大柄の警備員みたいな人がバーンって立ってたんですよ、
うん、
でそしたらなんかざわざわし始めて、
うん、
そしたら隣のおじいさんの法廷画の人がザーって描き始めたんですよ、
うんうん、
えって思ってしたら、その大柄の警備員の資格でその被告が入ってくるのは僕見えてなかったんですよ、
うんうん、
そんなこともありました。
なんか地元にいることでなんか変わった仕事があるってこともありますね、やっぱりね。
そうですね、まあ、だから僕もね、新聞の漫画月1でやってるんですけど、うん、そんなの地元じゃなかったら絶対やらせてもらえるわけがないですよ。
地元があるっていいですね。僕ももっと小平とかを大事にすればよかった。
そうですね、
あと水戸、水戸に住んでた時期が長いから。
ああ、水戸新聞でじゃあなんかね、今日の短歌みたいな。
うん、妹はだから水戸生まれなんですよね、兄弟の中で。やれやれ、そうだ、僕小平って、まあ、一橋学園って駅なんですね、
はい、
なんか僕前回と前々回聞き直してみたら、
前
々回では小平市って言わないように頑張ってたのに、前回では小平市って言いまくってました、今日は実は一橋学園って駅であることを伝えますけど、
はい、
なんかもうちょっと今打開策、もうちょっと自分の人生の打開策を考えなきゃと思ってて、
はい、
今までやってこなかったこととか避けてきたことで意外とやってみたらうまくいくことないんだろうかって考えた時にね、
うん、
小平に住むってどうだろうと思ったの、
うん、僕はとっても悪くないと思いますよ。
で、いろいろ考えてみたの、 でも嫌とか思って
あ、
なんか今もほらメールマガジン毎日書いてたりとかして、
はい、
12時までかかっちゃって書いてるのいつも、
で
12時までかかってここ出たりするともう一橋学園まで帰れないんですね、電車終わっちゃってて、1時間前にここ出ないと帰れないんですよ、
うん、
でそういえば僕サラリーマンしてた時にね、広告会社に勤めた時に、
うん、
いつも一橋学園まで帰ると、
うん、
まずね終電まで働くわけ、
うんうん、
で終電で一橋学園に帰ると、
うん、
もう着いた時にはご飯とか売ってないんですよ、どこも店もやってないしコンビニもないから食べるものもないっていう暮らしをしてたことを思い出して、で一橋学園コンビニできたりしてたんだけど潰れたりしてんのね、やっぱ人が来ないから。
そうなの。
そうで結構12時までやってなかったりするわけ、あのドラッグストアはあるけど、でやっぱりダメだ、僕の日々のこう気持ち的には住んでみたらどうだろうと考えるけど、実際に住んだら本当にストレスのある毎日になっちゃうだろうと思って、でも多分僕がそこで住むことによって解決することもたくさんあるとか思っちゃって、
何が解決するんですか。
まあ、例えば税金問題もだし、 あとやっぱ母が施設にいたりするのに行きやすくなるから。
なるほど。
ただこの仕事場を借り続ける限りは難しかったりとか、
まあ、本当雑談ラジオは一橋学院でいいですよ、
うん、っていう提案がねしてくれる人がいたんだけど本当にどうなのそれ、
わからない。
なんか僕がメルマガにちょっと書いたのね、そういうことを、
はいはい、
したら、いや小平に住むのはいいと思うっていうふうに、
はい、
なんか書いてくれた人がいたんですけど、読んでみていいですか。
どうぞどうぞ。
杉山力さんっていう歌人の方なんだけど、小平に住むに一票です。マスの書店もその一室で、
うん、
小泉さんも止めてあげて
僕はあのカプセルの方がいいです。
深夜の本と雑談ラジオも漫画教室もイベントも玉美星を取り込んで全て小平でって言うんだけど、でもさ、人んち住むの気を使うもんね。
そうですね、僕ね映画見に行きたいんですよね。
そうですよね、映画見てから終電なくなっちゃうからダメですよ。 そう、まあすごくそうかなとも思うんだけど、なんか今収入的にも多分小平に住んだ方がうまくいくんだけど、
うん、
そうするともう本当に仕事とかするの嫌になりそうだなと思って、
うんうん、
引きこもりになっちゃいそうですね。
そうですね、
もう出歩かもしないし、みたいな。
あ、まあ、マスノさんの好きな演劇を見るのが大変になりますね。
電撃見るたびに終電逃すみたいな感じになりそうだし、若者ならいいけど僕もう51だからね。
そうですね。
はい、雑談でいっぱい喋ったことあるんだけど、まあでもちょっと本の話にしていきましょうかね。
そうですね、まだでも時間たっぷりあるから雑談しても大丈夫ですよ。
僕ねちょっと今日3時から歯医者さんに行かなきゃならないよね。
あ、3時にから歯医者、3時に歯医者着ですか。
うん、2時45分ぐらいには出れたらいいかな。
あ、
で歯もね、ご飯あのあられを食べてたら、
はい、
奥歯が欠けたんですよ、
はいはい、
いつも欠けちゃうのね詰め物が、でも今そこよりも痛いのは全然違うところのに虫歯があるらしくて、なんか結構奥深そうで、今日だから歯医者さんに行ったら、
うん、
すいません予約取るときは奥歯のところをね、
うん、
直してほしいと思ってたけど実は痛いのは違うとこですって言うと思うの、
うん、
そうするとちょっと叱られそう、あなたは甘いものが好きだからって言われそう。
大丈夫じゃないですかね。
まあでもなんかもう年だし虫歯だらけだから、
ええ、
もうであられ食べて歯が欠けるってもうね、ろくに食べ物も好きじゃないのに。あ、そういえばカロリーメイトが当たりましたよ。
よかったですね、うん、
それが最近良かったことかな僕、カロリーメイトについていつも書いてたのね僕、
缶
入りのカロリーメイトが好きだって。
何でやってたんですか。
なんかツイッターでいつもカロリーメイトのこと書いてたら、
はあ、
公式のカロリーメイトのツイッターの方が、
は
あ、なんかそれに賞賞状をくれたんですよ。
え、それはなんか抽選とかじゃなくて名指しでくれたんですか。
くれて、でそしたら今キャンペーンやっててカロリーメイトについて、はい、カロリーメイトの缶について書いたら、
は
あ、なんかくれる、当たるかもって言われたんで書いてみたの。 したら当たった
んです。短歌を書いたんですか？
うん、短歌も書いた。
は
あ。で、して当たったのがこれで、本当はこれ2箱あって、もう1箱は自分の部屋に持ち帰って飲んじゃったんで、
うん、
ちょっと今日飲んでみたんだけどね、このヨーグルト味はそんなに美味しくなかったから。
チャンスですよ、マスノさん、うん。カロリーメイトのその担当の人に、うん、カロリーメイト単価コンテストしましょうって。
あ、ほんとほんと。それ真面目にやるといいと思う。そうするとなぜいいかっていうと、リンクを必ずツイートに貼るようにして、
はい、
カロリーメイトの公式サイトにリンクを貼るようにすれば、単価を投稿するたびにリンクが貼られるから、
はい、
その、検索エンジン最適化っていうんだけど、カロリーメイトのそのサイトがすごく上に行くのね、
はい、
Google で、なんでね、ぜひカロリーメイトのメーカーのことは、ちょっとヨーグルト味は僕の好みじゃなかったんだけど、
はい、
いつもカフェオレ味とかを飲んでるんでしょ、僕。冷蔵庫に今も入ってて、僕がカロリーメイト好きだってことを公言してるから、
うん、
皆さんがくれるの、ほら。これが元々のカロリー
メイト。一番好きなのはこれなんですね。
うん。で、コーヒー味とココア味があって、
紛らわしい。
それはそんなにね、味に差がないんだけど、
はあ、
結構新しいのはね、結構味にこう、チャレンジングな
味だった。マスノさんはココア味とコーヒー味どっちが好きですか？
どっちも
同じ。どっちも同じぐらい。
ぐらい。で、だから、それはどっちもいただいて嬉しかったんだけど、今度からは、なんだろうな、このカフェオレ味がいいかな、
うん。
まだフルーツ味は食べてないんですけど。
うんうん、
はい。まあでもカロリーメイト僕別に、ステマじゃなくて本当に好きなので、
はい、
今日も一歩飲んできたし、もう食べ物とかについて時間を割くのが苦手なんですよ。
う
ん、
じゃあもう小平にコンビニがなくても文句言わないでカロリーメイト飲んでりゃいいじゃないですか。
まあね、カロリーメイトをずっと飲んでればいいんだけど、まあね、でもやっぱりそうだな、まあ、その話はいいや。という感じで、あれ何の話をしようと思ったんだっけ？
虫歯？
そうそう、虫歯を治しに行きますよ、今日これから。
はい、僕もね、歯にはちょっと不安があって、
はい、
まあ、特に痛いとかないんですけど、10年ぐらい検査も何にもしてないんですよ、多分。
うん、
だから、いい加減ちょっと見てもらわないと、なんか重大なのが無自覚で進行してる可能性あるじゃないですか。
うん、
怖い。
怖いですよね。
うん、
僕の行ってる歯医者さんは新高円寺になるんですけど、
はい、
もう結婚してた頃からずっと10年以上、20年以上か、
うん、
通い続けています。
うーん、
でいい先生なんだよね。で僕名前戸籍名が別にあるから、
うん、
バレないと思ってたらある時なんかテレビで見たってバレちゃって、
うん、
なんかあバレちゃうんだと思いました。
うん、
でもいい先生なの、すごく。
うーん、
こう急に痛い時とかに電話すると、
はい、
結構急にでも時々見てくださることがあるんですけど、ちょっと今回は急に電話したら火曜日まで待ってくださいって言われたので、すっごく今忙しいんだと思います。
あ、
はい、でファさんの本からいきますか。
そうしましょう。
ファさんってちょっとこの本ちょっとこう日焼けちゃってるのは僕飾ってたからなんだけど、
はい、
まあ、ファさんってね、何度か会ったりしてるんですよ。
なんか一箱古本市に来たって言ってませんでしたっけ。
そうそう、一箱古本市やってくださったりとか、この頑張らない練習 のサインして販売するってイベントやってくれたりとかしてるので、割とここにはよく来てくださってるんですけど、もともとは全然面識なくて、
うん、
あ、そうそう、カロリーメイトからうまくつながるんだけど、
うん、
ファさんがテレビでね、ドキュメンタリー、
うん、
番組に出てたんですよ。したらすごくまずそうな、なんか栄養食だけどそれだけ食べてれば生きていけるっていうまずそうな食べ物を食べてたのね。でもともとみんなで幸せで暮らしてたんですけど、それ見た時になんか僕もそういうの食べて生きていきたいと思ったから、
うん、
興味を持ったのね。あんなまずそうなものを食べてるファさんなんだろうと思って、でなんとなく共通の知り合い、佐々木ララ君とかは共通の知り合いだったから、
へ、
やり取りするようになったりとか。
東大と京大だ。
そうそうそう、佐々木ララが東大中大でファさんは京大ね。高学歴な2人。
そう
で、ファさんが歌読みんっていうサイトで短歌を作ったりしてて、それが結構面白かったりして、そんなことでだんだん交流ができていったので、
はい、
だから僕は知り合いなんですけど、
はい、
全く知り合いじゃない小泉さんはどう思ったんでしょう。
僕ね、ちょっと前に、まあ、今月読み終わったんですけど、蛭子能収さんの、
うん、
一人ぼっちを笑うなっていう本を読んだ直後にこの本読んでたんですけど、そしたら内容がすごく似て、テーマが似てて、二人とも自由をとにかく求めてるなって思ったんですよね。
なるほどね。
で、恵比寿さん、ただ恵比寿さんは、あの奥さんもいるし、子供もいるんですよ。
うんうん、
で、ファさんはすごい学歴があって、まあ、ちょっといろいろ読んでいくと違うなって、違いを如実に感じるようになってって、
うんうん、
何より恵比寿さんはね、やっぱ楽しそうなんですよ、
うんうんうん、
ファさんは辛そう。
そうなんだよね。
読んでてちょっと辛くなりました。
なんかさ、ちゃんとしなきゃって意識が強いよね。
うん、
僕結構ファさんのコラム全部共感したんだけど、僕こんなにちゃんとしなきゃって意識ないと思った。
うん、
僕は結構もう自分がダメなことをすごく受け入れてて、
うん、
できないことはしないとか、
うん、
そういうふうにいつも、まあ年もあると思う。ファさん若いから、
うん、
僕も51だから、自分は頑張ってもできないことはできないんだと思ってるから、
うん、
例えば人の顔を覚えないのも申し訳ないけど、本当にそれはもう病気みたいなもんだから覚えられないってことを事前に言うとか、もう謝っちゃうのね。顔が綺麗な人ほど覚えないんですって本当なんだけどさ、だってそう言わないとさ、何度会っても覚えないからさ、うん、向こうがびっくりしちゃうんだもん、
うん、
で興味ないから覚えないんじゃないの、
うんうん、
興味あっても覚えられないから、
うん
うん、でファさんもさ、かなり重症だと思ったのがさ、
うん、
なんか好きになった女の子のところに行ってさ、
うん、
ちょっと話してさ、
うん、
でも疲れちゃうから部屋に戻ってとかさ、うん、何度もしてるんだよね。
すぐ疲れる。
そうで、その女の子のところに何度も行って、
うん、
やっと女の子を抱きしめてもいいですかっていう、あ、これ言っちゃいけなかったのかな。まあ僕の喋りよりも読んだ時のが面白いから、
そうですね。うん、
あの、すごいエピソード、好きなエピソードがあって、
うん、
その、好きな女の子の部屋に行っては疲れ、行っては疲れして、自分の、
うん、
部屋に戻るんだよね、
うん。
そういう感じが、あ、自分はここまで重くないけど、わかるなと思った。僕もだって飲み会とか、すぐ帰っちゃうのね。二次会三次会まで行かないもん、
うん、
あのまず飲まないせいもあるけど、
うん、
よくさ名残惜しくて朝までいる人っているじゃないですか。
川崎隆夫さんとかですよ、
ね、僕もないもん、そのさっさと帰る。うん、なんかもうこれ以上いても楽しくないって知ってるし、睡眠不足なんて翌日ダメになっちゃうから、じゃあって言って帰る。
あ、それは僕もありますね。あ、うん、もうピーク過ぎたなって思う、
うん、でその見切りが僕の場合早くて、だから僕多分もうこの世がつまんなくなったら手間に死ぬと思うんだよね。もうこれ以上楽しいことないとか、あ、もう自分これが限界だなって見極めたら、もうじゃって感じで。
じゃもうないですよ。
そう。だからもう結構今僕毎日別に辛くないけど、
うん、
辛いとか、あの若い時みたいにこう切羽詰まってないけど、
うん、
でもいつ死んでも、
うん、
例えばがんですって言われたら、
うん、
ああもうよかった、それが区切りになるっていうぐらいの心境。
なるほど。
あなたはあと二月ですって言われたら、
うん、
ああもうそれが寿命だったんだなと思って、
うん、
二月でできることをして、
うん、
死を待ちますよ。
本当かな。
本当本当。
めちゃくちゃぐちぐち言いそうだけど。
いや、ぐちぐちは言うよ。ぐちぐち言うけどさ、だって僕、そんなのぐちぐち言うのはもう基本じゃないですか。
いやー、なんか今の口ぶりだと、さらっと行くよみたいな。
いや、違う違う。あの、その、それの例えとしての、飲み会とかで最後まで行くっていうことをしないタイプの、
はい、
自分にの能力にへの諦めが強いって話をしてんの。
はい。
でファさんはそこがすごく、
うん、
ちゃんとしようって式があるんだよね。
もともとだってね、能力が高いじゃないですか。
まあ兄弟だしね。
そう、絶対なんか頭が回転もすっごい早いですよ。
うん、そうだからなんだろうね。
そう、
だから気を使っちゃうんじゃない。
うん、
僕とか人の気持ち気づかないから別に気を使わないもん。
まあ僕もですね、
気づけることは気にするけど、
うん、
気づけないことが多すぎて。
そうだからね、多分その頭が良すぎて辛くなるんだと思う、
うん、だと思った僕も、でもなんかさ徹底してるのがさ、
はい、
なんて言うんだろう、こう旅に行くのも嫌だ。
そうですね、
旅から帰るのも嫌だ。
うん、
シェアハウスをやっている、シェアハウスに飽きてきた。今一人暮らしされてるんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、 で僕か時々会話するんだけど、
うん、
これ読むとさ会話で辛くさせてんじゃないかと思っちゃうよね。
思いますね、うん、僕はもうこの人は何が地雷かわからないって思いましたよ。
まあでも僕も気持ちわかるから、辛かったらさっさとやめて帰ってほしい。
あ、エビスさんもそういうことはよく書いてましたよ。
うん、
なんかね、人の頼まれたら基本断らないけど、もう辛くてしょうがないってそんなことばっか書いてた。
うん、エビスさんはでも確かにそれだけど自由だもんね。バスの旅番組とかしてても、
はい、
別にその場の名物とか食べずに好きなもの食べてますもんね、
う
ん、
そう、
あの全然名物じゃない食べ物をね、
まあそれはね、恵比寿さんがとにかく自由を求めてるからですよ、
うん、でもそれはさ、やっぱそこまで徹底した方がいいんだですよね、うん、あの半端に気を使うと、
そうそ
う、うん、
だから自分はこうするのであるってもう定めてるから、
うん、
多分そんな辛くないんですよ。
そう、僕もそうかも。あの、でも恵比寿さんほど自由じゃないけど、諦め、
はい、
だから、あ、自分ってこういうことできないんだなってことを経験上知ってしまったから、
うん、
もしかしたら頑張ればできるっていうふうに考えないんだよね。小泉さんは考える方、
うんうん、
頑張ればできるんじゃないかと。
まあ、いや、頑張ってできることならやりますよ。
今でも子育てとかしてるとそういうことの積み重ねじゃないですか。
いや、もうね、なんて働き者だって自分で思いますよ、うん、
だって自分のやりたいことじゃないことで子供が動くでしょ。
もうだってもう四六時中働いてるなって言うと家に帰ったら、うん、まあ、子供がね DVD 見してその横で寝てることもあるんですけど、うん、まあ、そういう毎日そうですけど、それだって別にね好きで寝てるわけじゃないですし、
うん、そうか。もうこの本で、あ、僕もだなと思ったのはね、体を忘れてしまう、
あ、
自分が肉体性なる人間だってことを、
うんうんうん、
なんか意識しにくくなっちゃうって、うん、自分もそうだから、
うん、
身体性っていうんですか、
体が硬いって書いてますよね、
うん、
僕ももちろんものすごい硬い、でも頑張って、そこは僕頑張ってあの柔軟体操してますよ。なぜかというと、
うん、
あの膝の裏のね腱が硬くなると、うん、何にもしてなくても膝が痛くなるんですよ。だからそれあの去年足の疲労骨折した時に行って、うん、ここも痛いんですって、ああ硬いねって言われて、
まあ、でも小泉さんそれなら走ったりとか、
はい、
運動してますよね。
それはね痛くならないためにやってるんですよ。
あ、でも偉いな。
そう、僕はね、あ、ファさんは多分そんな不調を抱えたことないんですよ。
あ、
僕は ぎっくり腰やってから、
はいはい、
本当に体は動かさないとやばいって思って。
それ何歳ぐらいの
時？30です。
ファさんはでもこれからじゃないかな。
うん。だから30でそれやってよかったなって今思ってますよ。
ファさんがこれからさ、スポーツやるようになったりしたら面白いね。
そうですね。
うん、
でもね、やらないともうどんどん悪くなるだけだから、うん、せざるを得ないと思うんですよ。
もうね。居酒屋に早く行ってしまってさ、
うん、
で、時間を潰してって遅刻する話とかもさ、
うん、
あ、自分はそこまでじゃないけど、すごい気持ちわかるなと思ったな。
あ、
うん、なんかカレーをさ、
うん、
しか食べなくなるって話がね、
うんうん、
茶色いものと白いものを食べるぐらいしかもう気が頭を使いたくないっていう気持ちが書いてあるんだけどさ、うん、僕よくカレー食べるんですよ。
僕も食べます。
でそれはもっと無自覚にめんどくさいからカレーなんだけど、
うん、いや俺はもう積極的にカレーが食べたいって思うんですよ。
なんかスパイシーなもの食べたいから、体に良さげだから食べたいんだよね僕の場合は。
あ、そう、
うん、あのなんか健康、風邪を治したいとか、薬膳っぽい効果がないだろうかと思っちゃうんだけど、でも確かに茶色いものと白いものしか考えずに食べたいっていうのが言われてみると、
うん、
あ、そんなこと考えたことないけど、言われてみたらそういうのもあるってちょっと思ったりとか、
うん、
なんか自分が普段ちょっとこう、ぼんやりとは考えているようなことが、
うん、
どんどん言語化されていくっていうことの面白さと、
うん、
あと自分はここまで重くないってことがいっぱいあるから、
うん、
ちょっとそれで、あ、こんなに大変なのに頑張ってる人がいるんだからと思う気持ちもあった。
あ、
なんかみんながこういうで、ファさんは支持者が多いからさ、こういうことを思ってる人が多いってことだよね、実はね。
そうですけどね、でもファさんは兄弟ですよ。
たださ、学歴の勉強とさ、
うん、
生きやすさは違うんじゃないの？
知らないけど、でも圧倒的に賢い人だなってまず思う。
まあね、あの文章のこう外さなさっていうかさ、なんだろうね、頭の人の文章ってね。
まあ頭のいい人が書いてる感じはしないんですよ。わかりやすいから。
でもさ、すごい嫌な上から目線の感じはないんだよね。
う
ん、
そうそうそう。だからはっと気づくと、あでも違うって思うんですよ。
いちいちそこに立ち
止まって。そう、そこでうわ違って俺と一緒じゃないって、この人ずっと頭いい人なんだからって思う。
まあね。でもどうなんだろうね。
うん、
頭の良さって。
ねえ。
なんかだってほら編集者の方とかみんな頭いいじゃないですか。そうですね、大学東大とか、でもさ、そういう人たちがすごくさ、
うん、
あ頭切れるなと思うかっていうとさ、
うん、
そういう人もいるけど、
うん、
僕が今まで出会った人で、わこの人頭切れるなって人って意外と大学行ってなかったりするんだよね。なぜかっていうと、大学という仕組み自体を疑ってしまってんだよ、若い時期に。
まあでもね、基本能力ってあるじゃないです
か。まああるある。だから小沢健二さんみたいに、
はい、
塾とか行かずに東大に行けちゃうって人もいるだろうから、一回教科書読んだら全部覚えちゃうとか、
うん、
そういう能力の高さってありますよね、
まあ、
たださ
僕もね、
あどうぞどうぞ、
こんにちは、
こんにちは、座っといてください、その辺に。
行ってた、僕が受験した時の、
うん、
高校は、うん、偏差値47だったんですよ、
うんうん、
しかも定員割れでヤンキーがもうボンボン入ってきて、
うん、
4、5年前に出身校の偏差値見たら38になってましたよ、
うんうんうん、
青しかいない。
まあそれもさ、
そういう環境のものと、だから僕、うん、松野さんとこうして喋ってるけど、うん、僕と松野さんにも圧倒的な差があるんですよ。
そんなことない、僕だってさ、だって大学一緒じゃない
ですか。あ、まあそうですね、でも一浪ですよ、うん、僕なんて、
うん、なんかさ、いやでもね、ほら世界のボリュームゾーンでさ、
うん、
東大京大の人なんて少ししかいないわけじゃないですか、
うん、
今入ってきてくれた、あの前この間も出てくれた精神科医の方とかも、
うん、
いい学校なの？
新潟大学。
ああ、そうなんだ。新潟大学でも医学部は全国で2位とかですよね。
そこまで、まあ、割
と。そう、新潟大学医学部だけはすごいいいんですよ。
うん。この間ほら、お母様からのハガキを読んだ。
そうなんですか。
そう、精神科医の方。
そう、だからね、新潟大学の医学部の人は日本を背負って頑張ってほしい。日本の医療を背負って。
うん。安倍さんって言って、でも名前とかちゃんと言っても大丈夫なの？
大丈夫ですよ。
まあ、上の名前だけ言うと安倍さん、心の科学っていうね、雑誌にも寄稿されていて、読んだけどよく分かんなかった、難しくて。
へ、
うん、心の科学2019年9月号をいただきましたよ、
うん、
まあでもそれはそうだけどね、
うん、
僕だから身近に佐々木ララとかいるから、
うん、
まあ、アララ君なんかもすごい優秀だったらいいんだけどただアララ君、アララ君でさ、得意なことと苦手なことがあるのが分かるのね。
あ、
まあ、かなりすごい苦手なことも克服してる人なんだけど、
はい、
うん、だからともすればさ、なんか自分も克服してるからっていう考えになっちゃうようなとこがあるんだけどさ、僕はでも実感的に物書きの人とかで、うわすごく頭が切れるって人ほど別にそんなに学歴が高くはない、
う
ん
う
ん、
あ、
まあ、短歌の世界とか高学歴な人ばっかしで、
うん、
もうすっごくあからさまに学歴差別をされたこともありますけどね。
へ、
BL 短歌についてしゃべってた時期に、
はい、
なんか BL 短歌やってる人たちがみんな早稲田とかの人で、増野浩一は仙台中退そんなやつがなんかっている、結構名指しで言われて、そんなあからさまな学歴差別されたのってさ、
よっぽど悔しいんじゃないですか。
多分僕の存在が嫌だったんでしょうけど、う
ん、あんな学歴のないやつがなんでこんな歌人とか言って名乗り上げてるんだ、
そんなことを言われる、
うん、漫画家だったら言われないですね。
びっくりだよね。でもまあ、そういう人が一人いるってことは、僕のいつもの考えってね、100人いるわけよ、きっと同じ考えの人
が。なるほど。
ゴキブリのようにね。
はいはい。
だから、ゴキブリのように多分そういうことを言う人が一人いるなら100人いるから、
うん、
その人のことをさ、封じてもしょうがないわけ。
うん、
あ、みんなが言わないけど思ってることなんだなと思ったの。
う
僕がもうちょっとさ、例えば偏差値がどうこうじゃなくてさ、
うん、
あの、わかんないけどなんだろうな、学習院で学んでましたとかさ、
うん、
イメージがあるんだよね、
うんうん
う
ん。
そういうとこで短歌やってましたとか言うとさ、
うん、
あ、マスノさんはああ見えて実は教養があるとか思われるんだけど、ないからね。
教養なくないでしょ、だっていっぱい本読んで
る。まあだけどそれは自分の、その、うん、自分の好きなものだけ読んでるから、まあ、まあでも確かに基本能力の高さってここからの厚さにも感じるけども、やっぱり圧倒的に能力高いよね。
そうですよ、だからこっちがね、やっとの思いで1やった時に向こうこのファさんとか10やってるんですよ。
まあね、まあそうだけどさ、そんなファさんが結局猫を撫でて1日終わるんだよ。
そうですね、
そこに何かこうシンパシーを感じるな。
僕は心配になりますね。
ファさんがさ、この表紙のこのね、絵も描いてるんだけど、
うん、
頑張らない練習にこう謎のスローマンみたいな絵が描いてあるのね、
うんうん、
でここ本当は猫の絵もあったなって候補で、
うん、
でご本人にいや猫の絵の方が良かったかなって言ってて、
うん、
まあ、この絵今の絵も可愛いんじゃないですかって言ったんだけど、
うん、
確かに全部読んでみるとさ、ほら猫の絵もあって、
うんうん、
猫のことが出てくるから、
うん、
確かに猫の絵でも良かったんじゃないかと思ったりして、
はい、
うん、なんかそうだな、本作るって難しいなと思った、
うん、
いいデザインですけどねこれね、
うん、
ファさんとか読んでる？
初めて聞きました。
そうですか。あなたは今チラッと聞いたら自分のお母様のハガキを読んだ前回を聞いていませんね。本当だ、そらに。
全然リスナーじゃないし、ね。
まあそれはしょうがないけどね。
いいですよ。
うん、
あ、でもなんか親からハガキ読まれたっていうのは聞
きました。そう、読んで大丈夫だと思って読んじゃったんだけど大丈夫だったかな。
いや、いいんじゃないですか。
普通ね、喜んでもらえますよ、読んだ方が。
まあね。
あ、そうだ、僕ね、マスノさんに聞こうと思ってたことがあるんですよ、
うんうん、
アックスの次の特集のアンケートで、うん、人生を狂わせた一冊っていうのを書かなきゃいけないんですけど、
うん、
なんだろうってもうずっと考えてて、
うん、
マスノさん何ですか？
狂わせた？
人生を狂わせた
一冊。別に狂わさないんじゃないかな。
狂ってない。
もともと狂ってたと思うんです
よ。じゃあ本のせいで狂ったわけじゃない。
そんなに本一つのたった一つの本で、である？
それが問題なんですよ。だから選ばなきゃいけないじゃないですか。強いて言うならですよ。
なんだろう、赤瀬川源平さんとかかな。
へえ。
でもじゃあこの一冊で変わったとかじゃないだからな。
僕は今のところ候補はバター式金魚です。
ああ、私、キングはセンセーショナルでしたよね。
そう。
みんなびっくりしてたよね、あの漫画の登場には。
まあ、その世間は知らないですけど、僕は田舎でね、その、私、キングヤンマが、何これってもう紙面から。
圧倒的な新しいものだったよね、
うん。そうなんですよ。
多分さ、大友さんとかが出た時のさ、当時の印象って多分、ああだったんだろうね。そうか。
私金魚か、まあ、大島由美子さんのつるばらつるばらか、どっちかなって今ずっと考えてたんですよ。
小泉さんが大島由美子を好きってことはとても重要なことの気がする。
あ、本当ですか。
なんかでも大島由美子は男には分からないって言われたことない？
全然ないです。
僕あるんですよ。
へえ、誰が言うんですか？女の人が？
本にも書いてあるんだけど、ほら、吉永文って漫画家がいて、
はいはい、
その人が山田ナイトさんと対談してるのね、それ山田ナイトさんが確かおっしゃってて、僕すごくお世話になってるし大好きな人なんだけど、離婚中も決して僕のことをちゃんと人間扱いしてくださったね、唯一の人なんだけど、まあ、元妻と仲いいの山田ナイトさんは、
うんうんうんうん、
でも山田ナイトさんが確か大島美子は男には分かんないよねって多分記憶違いじゃなかったら言ってて、
うん、
すごく僕はショックだったのね。
うーん、
ほら最近少年漫画、少年ジャンプは 少年心の分かる人しか編集できませんっていう問題が騒ぎになったじゃない。
ああ
知らないですか。
あ、ま、ちらっとは見たけ ど内容がどうかよく分かんない、ま
あ、ある女性が新入社員として、うん、ジャンプの編集部に女性は入れますかって聞いたら、
うん、
あ、まあ、少年心が分かる人しか難しいんじゃないかって言ったってことが炎上したんだけど、別にさそういう時その女性もさ私は少年心分かりますって言ってさ入ればいいじゃない。
まあ入れるのは向こうですからね、
まあ、だけどそういう風に名乗ってさ、
うん、
くじけなきゃいいのにさ、
うん、
こんな女性差別的なことを言われたっていう風にさ、
うん、
ツイッターで訴えたのね。
へー、
まあ、後にさそのツイート自体が嘘だったじゃないかっていう風に言われてるんだけど、
へー、
あの企業説明会がまだ時期的に始まってないのに
はははは
そんな事実なかったじゃないかっていう風に言われてるんだけど、まあ分かんないんだけど、
うん、
いや僕はそのいやそんなこと言ったら女性だってそういうこと言うよと思ってるのね、
はい、
あのそういうこと言うことがいいとかどうか分かんないけど、
まあ、別にねだってさそういう立ちの雑誌じゃないですか、
うん、たださ、そうそう、少年ジャンプなんて別に僕今まで
少年向けの雑誌じゃないですか、
まあ、そう、でもその人は不女子らしくて少年同士の交流をその不女子的な視点で楽しみたい人だったんじゃない、
うん、
だから少年心が分かる人なきゃダメって言われてカットしたんじゃない。
その人が入ってうまくできるかも定かじゃないじゃないですか。
まあそんなことでくじけちゃう人はまずダメだよ、
ねえ、
そんなこと言われてもあの意地でも私少年心持ってますって言って入って少年ジャンプを変えていく人が朝ドラになっていく人ですよ、
うんうん、そうかもしれないですね、うん、僕でもね少年ジャンプのヒット漫画の法則は見つけましたよ。
何？
これを言うとみんな残念な気持ちになるかもしれないんですけど、うん、よっぽどの例外を除いてヒットする漫画は人生経験で書いてない、
うん、つまりフィクションってこと。
フィクションっていうかだから本当にともすれば10代の作家が何にも知らないまんま、
うん、
本当天性だけで書いた漫画。
あ、つまり現実を知らないことで想像力が羽ばたかせられるってこと。
そういうことも大きいでしょうね。
あ、それはあるよね実はね、
うん、だからなんか経験社会で会社で働いてそれをフィードバックして少年漫画を描こうっつって、まあ、よその雑誌だったらできるかもしれないけど少年ジャンプに限ってはヒットしないんじゃないかって仮説です。
かも、ね、だから僕が苦手なのかも。僕、うん、少年ジャンプでちゃんと読み終わった漫画って3つぐらいしかないもん、
うん、
江口久志作品と、
うん、
あと、まあ、逆漫画
くんだ、
うん、あの江口久志って
あれ、あ、江口久志さんだ、江川達也と混同しちゃった、うん、
とか、
あとだから江口さんだって当時社会経験で書いてないですよ、うん、
あとスラムダンクと、あと漫画、
学生時代の経験で書いてますよ。
漫画のやつなんだっけ、漫画家になるやつ、
バクマン。
バクマンは全部読み終えたけど、
うん、
あとはだいたい3巻ぐらいまで読んで挫折するから、
うん、
僕は少年心がないんですよ。
そうですね、
男だって少年心ない人いるんだからさ、
おじさん心しかないですよ。
向き不向きはあるよね。
そうですね、
うん、でそれは別に僕はそこで女性差別じゃないとは思うけど、
うん、
もちろん女性の編集者が入って面白い少年ジャンプができたらそれはそれで面白いけどね、
うん
うん、あで話を戻すと大島美幸子は男には分からないって言われたことが、
うん、
別にその時だけじゃなくて何度もあって、
うん、
まあ、あと松野幸一は大島由美子が好きだからあのゲイだろうって言われたことはあって、
うん、
まあ、それは別に実は当たってたかもしれないから、
うん、
今となってはね、
うん、
当時は別に女性としか付き合ったことなかったから思わなかったけど、たださそんなにシンプルなことじゃないと思うんだよね、
うん、まあね、理解するのがそんなに偉いかとも思いますし、
あとはさ違う理解をしてるんだよ。あの高村薫さんとかさ、
はい、
男はみんなミステリーだと思って読んで、女性はみんな BL だと思って読んでるんだって。だ同じ話が違う視点で見られちゃうわけですよ。
そう、楽しむのは本人の勝手じゃないですか。
だからそれは一つの作品がそういう多様性を持たせるように、
うん、
そんなの三浦しもさんもそうだと思うよ。男の人は普通のバディものと思って読んでて、
うん、
女性は BL っぽいものと思って読んでるとか、そういう多重性があるものが今支持されると思うから、
うん、
大島美子さんはそんなに狭い作家じゃないと思う、
まあ、だから女性にしか理解できない面があるってことじゃないですか、
っていうことを多分傷ついてきたから言ったんだよ、
うん、
そういうこと言う人って、
うん、
あの何か傷ついてきたんだよ。だからそうやって男性に排除するようなことを、男性を排除するようなことを言っちゃったんだと思う、
ね、ちょっと意地悪な言い方ですね。
うん、まあでも山田直人さんとかは本当はとても優しい人だし、まあ、文脈上言っただけで真意は違うかもしれないけど、
そうですね、
うん、まあ、でもそれは確か吉永文さんの対談集に出てるので、
はい、
実物に当たってみてください。
まあ僕は吉永文さんはちょっと飲み会じゃなくて講談社の忘年会で粗相したことがあるので触れません、
はい、でちょっとファザーの話から逸れちゃったけど、なんか前回も言いましたけど、僕はあの穂村弘さんのファンなんだけど、穂村弘さんの世界音痴のファンの人で、もうちょっと新しい世代の人の書いたものという風な印象で読んだので、
うん、
穂村弘ファンも読んでみてください、ぜひ。
はい、
はい、ファさんの頑張らない練習、
そうですね、
幻冬舎でした。
じゃあ直田の星、
はい、いけますか。
すごい面白かったです。
あ、よかった。直田の星さ、最初の方まどろっこしくなかった、文章が。
最初の方どういう、特にまどろっこしくなかったですよ。
本当、僕ちょっとまどろっこしいとこ探すから喋ってて、小泉さん。
ね、直田の星は、
うん、
シナリオライターを目指す30歳ぐらいですか、年齢が。
年齢はね、何歳なんだろうね。
多分、アラサーです、多分、
うん。
で、結構いいとこまで行くんですよ、
最終選考までね。
でところが妹が小説家として売れっ子になってるんですよね、うん、でそんな状況にあって東京のなんか島になってる一角にアパート借りて住んでるんですよね、
うん、そう、あのちょっとこう川で囲まれて実際にある地域なんだけど、
うん、橋でどこに行くにも橋を渡らなきゃいけないみたいな、うん、そういった舞台です。
その舞台設定もいい感じなんだよね。
そうなんですよ。
で銀座まで歩いていくんだよね。
うん、銀座まで歩いていくし、2階にガサツな女の子が住んでるんですよ。そ
う。で足音がうるさいんだよね。
3人の女性が主に登場するんですよね、うん、でもう一人は同級生の、小学校の同級生かな、中学一緒だったんでしたっけ。小学校だけですよね。
小学校が一緒だったってことかな。
とあとそのもう一人小学校の同級生で今プロ野球選手で活躍しているピッチャーの人がいるんですよ、
うん、
でその奥さんと3人女性が登場します、
うん、
どの人もね結構魅力的なんですよ。
これネタバレしない方が面白いから、
うん、
ちょっとそこで確信で言わない方がいいこともあるんだけど、
うん、
僕はね結構ネタバレには気づいたのね途中で。小泉さんは結構最後まで気づかなかった。
どのネタバレですか。あのその、あの同級生のピッチャーの、
ピッチャーの側の
行動っていうか
行動の目論み
っていうか、はいはいはい、
まあ、それも想像だけどね、
その
主人公の想像だから事実がどうか分かんないんだけど、うんうんうん、そこは僕結構半分ぐらいで気づいちゃったんだけど、それでしらけない話なんだよね。
全然しらけないんですよ、
うん、なんかさ、なんだろうね、人柄がいい感じがするよね。
あのね、ちょっと不満があるとしたらね、うん、嫌な人が一人も出てこないんですよ。
そう、みんないい人なんだよね。
だからすっごい幸せな優しい話なんですよね、
うん、
でちょっとね最後僕うるうるしちゃいましたよ、感動して。
あ、僕もすごくエンターテイメントってここまで書かなきゃダメだし、
うん、
あ、こんなにちゃんと決着をつけて爽やかに終わることができるんだと思った、
うん、そう、ただそんなお綺麗で済むかよって思う気持ちもあるんですよ。
まあでも現実がさ辛いから、
うん、
フィクションの中ぐらいはこれくらい爽やかであってほしいんじゃない。
そうですね、
うん、いや前も言いましたけど、僕はそのシナリオ作家を目指して最初でずっと続けるってところにシンパシーを感じて、
うん、
でさ、小学校時代の球友がプロ野球選手で大活躍っていうのもちょっとしんどいじゃない、ちょっと。
そうですね。
で妹が小説家って売れ始めてるんだよ、
うんうんうん、
そういうこう自分ばっかし取り残された感じで、しかも島みたいなところに過ごしてて、
うん、
で上の階の人が音がうるさいでどう文句言ったらいいだろう、手紙書くべきだろうかとかっていろいろ考えるんだよね、
うん、
でその上の女の子とのまたやり取りがね、ちょっとその女の子が変わった子なんだよね、またね、
うん、
こうよくできてるよね、その女の子との出来事のさ、
ね、
転がり方とか、
そのね、特にね、 あーって心を打たれたのが、うん、その女の子のちょっとしか出てこないんだけど、お兄さんがね、
そうそうそう、お兄さんがね、面白い
人なんですよ。
本当だよね。あの最初でもそのお兄さんだと分かんないんだよね、
うん、
なんでこんな男が出てくるんだろうと思ったら、まあ、お兄さんなんだけど、
うんうん、
だからどの人もさ、あの会ったことはないけどこういう人いるのかもしれないと思わせるさ、
うん、
あの例えばその野球選手の奥さんがホラー小説、
うん、
ホラー映画が好きな、ゾンビ映画が好きなんだけど、それもさ、そういう人いそうだもんね。
ちょっとね、でもこの小説が、書かれた舞台設定の時点が、多分ゾンビがもあのウォーキングデッドとかで流行るより前の、まだマイナージャンルだった時代ですよ。う
ん、まあ、今は流行っちゃってんの？じゃあ。
うん、もっとはるかに流行ってます。
じゃあ今だったらもっとみんなそういうの、
うん、
私も好きっていう人
が
多い。
そう、だからあの映画館に入るじゃないですか。すごいお客が少ないっていうシーンがあるけど、うんうん、もっと今なら入ってる。
ああ、なるほどね。
まあ、あとガラケーですしね。
ああ、そっか、時代がそうなのか。
うん、2000年代中盤だと思うんですよ。
なんかさ、その会社を、いい会社を結構辞めて、あの貯金を崩しながらシナリオライターを目指してるんだよね、
はい、
でその設定もさ、やっぱりこう、まあ、青春っぽいくてさ、
うん、
よかったな、
よかったんですよ、
うん、ただシナリオライターってね、佳作とか取ってれば、
うん、
受賞してない人でよりも活躍するって言われてんだよね、つまりプロデューサーとちゃんとやり取りして、
うんうんうんうん、
強く栄養をかけて何度も挑戦し続けたら、
うん、
賞取ってなくても最初に残ってぐらいの人が世に出てるから、
うん、まあ、あの賞取った人だけが活躍できるジャンルじゃないですよね、
うん、そう、それはあるんだけどね、
うん、
なんかある人がさ、
あとなんかそもそりゃさ、それこそ助監督とかから上がってったっていいわけじゃないですか、
うん、だって知り合いでただの編集者なのに、
うん、
映画監督と仲良くなって、
うん、
脚本書いてる人とかいるもん、
うん、
でまあそれはあるんだけど、うん、まあ、この人の場合ちゃんとデビューしたかったんだと思うんだけどさ、
賞取ってデビューしたい人ですよ、
なのね、
その気持ちはわかる。
僕ね、シナリオライターにインタビューしたことあって、うん、中園美穂さんとか、
うん、
北川恵理子さんとか、
うん、
三谷幸喜さんとかにスパでインタビューしたときに、
うん、
みんなね、プロになり方がね、独特で、
うん、
そんなプロになり方があるのっていう不思議なデビューの仕方だったから、
うん、
やっぱ横張りでデビューできないとダメだと思うんだけどね、
うん、
シナリオライターって、
うんうん、
まあ、それはでもいいんだけど、
うん、
なんかまた妹とかもさ、まあいいやつだしさ、
うん、
主人公もさ、結構こう、なんて言うんだろう、ずるくないじゃない、
ずるくないところがね、
あと正直だよね、
あとね、うん、あとね、なんかね、まあ、ずるくないけどずるいところもあるんですよ、
あそこはさ、あのバランスはいい人なんだよね、
うん、なんか自分は手を汚さないって立場に いようとするところがあるじゃないですか、
あそうだね、あの犯罪は起こさないとかね、
うん、
犯罪を犯さないってところが大きいんだよね、
行きゃいいじゃんって僕なんか割と思う立ちですよ、
僕もこの話で主人公は犯罪を起こさないんだけど、
うん、
僕だったら犯しちゃうかも、
うん、
あの僕は犯罪あんまし起こしたことないと思ってるんだけど、
うん、
この設定だったら、
うん、
あこの人よく我慢したなと思った、
うん、
だから倫理観はあるんだよね、
そうそうそう、あとあ、まあ、それは多分お金のことだと思うんですけど、うんうん、あとね、同級生の女の子と会うじゃないですか、うん、その後の会う時とか二人きりになったりする時の、
うん、
エロさ、
あそこってファンタジーなのかな、
わかんないけど、
あそこさ、
むしろエロいぞって思うんですよ、
あの男はさ、
うん、
あれ結構うっとりすると思うんだけどさ、うん、女の子とか読むとさ、何けと思うのかな、
かもしんない、
あの
そうそう、
ある女の子とあるとこで偶然な再会するんだけど、
うん、
そことかは男ってと思うのかな、みんな、
まあわかんないですけどね、
僕そこはちょっと確かにご都合主義なのかと思ったんだけど、うん、
まあそれはね、ありえないご都合主義だけど、 なしではないですよ、
うん、話のね、展開きっかけとしてはね、
そう、
山田太一的なちょっと偶然なんだけどね、そう、でもそういう考えるとさ、どの人もなるほどと思うこう行動原理で動いてて、
うん、
またさ、その野球選手がさ、この主人公のことを結構さ、
うん、
小学校の時にの出来事をきっかけにさ、
うん、
尊重してるんだよね。
すごいしてますね。
だから主人公は自分の中ダメだと思ってるんだけど、
うん、
実はその野球選手になった人が、小学校の時にあった出来事によって、
うんうんうん、
主人公のことをすごいやつだと尊敬してるってところがこの話のキーなんだよね。
そうですね。
で、そういうことってあると思うんですよ。
うん、
旗から見た時に世間的な評価であいつすごいと思われてる人が、
うん、
意外な人のことを一目置いてることってあると思う、
うんうん、
でそこが僕グッときたから、
うんうん、
あこんなダメな俺でも、
うんうん、
実はあの時のことをそんなに大事に思って、
うん、
あの一目置いてくれてたんだっていうことって人生にあるじゃない。
ある
ねえ、
うん、
だそれはあすごくいいところを捉まえてるなと思った、
うん
うん、なんか僕高校生の時にね文芸部だったんだけど、
はい、
部長だったのね、
うん、
で部員が少なかったから頑張って一人で活動してたんですよ、
うんうん、
ペンネームをいっぱい作って、
うん、
で一人で印刷して自分で一人で書いて、
うん、
たった一人でほぼ活動してたの、
うん、
で部員も自分で集めて、
うん、
したら、まあ、それを見てた人たちがどんどん文芸部に入ってくれて、
う
んしたらその入ってくれた人たちと考えが合わなくて、
うん、
結局僕が嫌になってやめちゃったの
何度聞いても面白い話ですね。
部長だったのにでその時にクラス あのバンドとかやってるようなスポーツもできる岸くんっていう友達がね、
うん、
文芸部やめたんだってって放課後に言ってきたの。
霧島部活やめたんって何
だろう。 それで、うん、やめたんだって言ったら、うん、がっかりだよ。で増野くんから文芸部取ったら悪いけど何が残るのって言われたの。
随分な言いようじゃないですか。
でもその時も嬉しくて、
あ
見てくれてたんだと。
ああなるほど。
僕のあの地味な活動をねこんな人がね気にしてくれて、
うん、
あ僕の文芸部活動とかを価値があると思ってくれてたんだってすごく嬉しくて、で後に僕音楽ライターになった時にね、
うん、
雑誌に載った記事を会に送ったんだよね。でもっともっと後になって、彼がちょっと家庭一度離婚したりした時に、あ連絡来て飲んだりしたんだ2人きり で、その時に僕取材して書いたのが僕は運動音痴って本なんだけど、だその時に僕急に高校時代の仲間と仲良くなって、みんなでこう取材させてもらって、本当に高校時代の仲間当時の仲良くなかった仲間と、
うん、
のおかげで書けたのが僕は運動痴って本なんですよ。
うーん
でまあ、その岸君のことは何度もエッセイに書いたりしてんだけど、
うん、
それを思い出すぐらい、
うん、
あ小学校の時のあの出来事が人の人生にこんなに影をいい影を落としてるんだっていうことが話の吸引力になってる小説だから、
うん、
で最後もさ、
うん、
こうはまあすごくいい終わり方なんだけど、
うんうん、
あこういう風に大団円ってあるんだみたいなさ、
大
団円、大団円まあ、あの言っちゃうとハッピーエンドなんだけど、
はい、
いい終わり方ですよね。
そうですね。そう
万事解決みたいな、うん、あそんなこと、
まあ、あとでもねやっぱ今話聞いてて思ったのは、
うん、
主人公がなんかこうやっぱ芯があるっていうか、
うん、
そんなにそんなくよくよしたりしないじゃないですか。
まあひょうひょうとしてんだよね。
それやっぱね足とか速いからですよ。
あそうそう主人公が足が速いんだよね。
そう、
うん、それ大きいよね。
そうだから揺るぎないものがね多分子供の時にね培われてるんですよ、
まあ、自己肯定感っていうんですか。
そうそう、
うん、まあね、まあ、この著者はちなみに、
うん、
あの2019年本屋大賞2位だったんだって、
うん、
人っていう小説で。
え2000何年
2019年。
あ今日こっち今年じゃないですか。
本当ですよね。
お
2位だったんだって。だからこれから売れるんじゃないですか。
そうですね、
うん、
あじゃあもう売れてんじゃないですか。
まあ売れてるんだろうけど、
うん、
ほらだから誰もが名前を知ってる感じではないじゃないです
か。あそう
ですね、はい、今知ったんだけど、
うん、僕も増野さんに教えてもらうまでは知らなかったです。
これはなんかネット記事でね、
はい、
あらすじ読んだ時に面白そうだと思ったんだよね。
うーん、
うん、小野寺富則さんでいいのかな、
じゃないですかね。
それ以外読めないよね。
うん、
そうこういうのってぜひ振り仮名振ってほしいけど、まあ書いてあった富則さんでした。
はい、
小野寺富則さん、直田の星ね。
うん、
そのゾンビについて語るところはどうだったんですか、小泉さん。
ゾンビについて語るところは普通でしたね。
こんな風に仲良くなる感じ、ゾンビのことを語ると。
知らないですね。そんな風に語って人と仲良くなったこと一度もないですよ。
そうですか。もうシナリオライター出ることがさ、やっぱり悲しのキーになっててさ、シナリオいっぱい書いてたことがさ、はい、ある事件を巻き起こすから。
そうですね。ね、まあ、僕がね、すごく嬉しかったのは、うん、そんなシナリオって書くのも大変だし、読むのも読まされる方めんどくさいじゃないですか。うん、上の女の子がしっかり読んでくれてるところにね、ちょっと ねキュンとしました。
そうだよね。
好きになるわって思いました
よ。上の女の子のこと好きになっちゃうね、これね。なんかさ、だから恋愛的なさ、この人とうまくいっちゃうんじゃないかっていうところが何度もあるんだけどさ、意外とね、そこがうまいこと描かれててね。
俺は上の子と付き合ってほしかったですよ。
ドラマとかになった時にそうなっちゃうかもね。これもし連続ドラマになったらさ、この原作の良さがちょっと失われるかもしれないね。
まあ、その同級生の女の子の職業が変わりそうですね。
そうだね。なんか、そういうことをちゃんと、ネットフリックスとかでやってほしいな。またさ、野球選手の人とさ、
はい、
ちょっとこう、まあ、これぐらい言ってもいいと思うけど、野球っぽいことするシーンがあるんだよね。
あ、そうですね。
そこがさ、ちゃんといい感じなんだよね。
いい感じですね。
小泉さんのでもあったじゃない、自主映画で、あの、キャッチボールする映画。あれもいい映画ですけどね。
お化けとキャッチボール。
そう、お化けとキャッチボールする感動的なね。自主映画があるんだよね。
そうですね。
あれもだって野球がもともとやってた人だからそういう映画撮ったんでしょ？
あ、そうです。はい。
小泉さんの自主映画はもともとあるものをうまく活かしてて、野球が上手い人をちゃんと野球やるシーンで撮るみたいなね。
そう、あのね、作った自主映画もね、も、YouTube にどんどん上げてればよかったなってすごく
思いました。上げればいいじゃないですか。
まあ今からでもやればいいんですけど。
僕も主演したおしっこを
かける
漏らす男もちゃんと
かけない、
ちゃんと短いバージョンも載せてくださいよ。
そう、あれでもね、長いバージョンの、短いバージョン上げてますよ。
上げてましたっけ。
音楽をまだ作ってないなっていうのもあって、
あ、小泉さんの短編自主映画面白いですけどね。
すいません、でももうなんか今なんかね、そういうもろもろやんなきゃいけない、電子書籍作ったり山積みで何にもやってない日々のなんか作業に、
子育てで、
子育てもあるし、なんか毎月ね、必ずあの CG で作ってる漫画のネーム1本とは進めたいなって思ってたんですけど、全然進まないですもん。
そうですよね。
そんなのばっかり、
今ミッションが多くてうんざり、なんか仕事のことだけでもなんかいっぱいいっぱいなのに、その父の後始末、母のこととか考えてると、もうなんか何もできないですね。
そう、あとね、そう、うちもね、店を畳んでじゃないですか。その有限会社が残ってるから、それを僕の漫画の業務に変えて、その有限会社の名義っていうか登録だけ残そうかなとも思ってるんですけど、そうするとちょっとコストが見合うかどうか分からなくて、これから税理士さんと今度相談するんですけど、まあ、もし本当にコストの方が圧倒的にかかるようだったらやめちゃおうって思ってるんですよ。
難しいですね、コスト問題は。この小説はね、カニ座の B ってタイトルだったんだよね。
カニ座の B、あ、そういうなんか描写っていうかやりとりはたびたび出てきましたね。
でも確かにカニ座の B だと読む気しないから、直田の星でよかったんじゃないんだろうか。
そうですね。でまあ直田の星もそんなにピンとこないですよ。
本来どういうタイトルだったらいいと思う、この小説
は。難しいですね。島がいいんじゃないですか、東京の。
小説ってさ、読むと面白いけどタイトルがもともと興味持たないともったいないよね。
そうですね、難しいな。まあ、同級生がポイントですよね。
なんだろうね。結構登場人物が多いというか、キーとなるパーソンが多い小説だよね。
そうですね。
だって恋人がまず 恋人に振られるとこから始まるんだもんね。
うん、まあ、その人はもうあんま出てこなくなりますよ。
うん、なんかまどろっこしいとこ忘れちゃいました。でもまあ、最初読んでた時にすごく丁寧な文章で、本当1行で済むことを3行ぐらいかけて書くっていう文章だと思ってて、あ、これちょっと飛ばし読みしようかなと思ってたの。だけど、読んでるうちにどんどんハマってって、全部ちゃんと台風の日に読み終わって。
へぇ、1日で読んだんですか？
そう、慣れちゃうと、この文章はすごく親切な文章だったことがわかりますね。
僕はね、4、5日かかりましたよ。
だからもし僕と同じように最初のとこが丁寧すぎと思った人も、うん、ちょっと読み続けるとね慣れますので、
はい、
で最後まで読むとあすごく満足感になるいいなって思いました、
はい、
読んでみてください。でも第2の人っていうのも読んでみたいね。人もまたちょっとあんま興味惹かれないタイトルですね。
そうですね、人随分なタイトルですね、
ねえ、なんか
検索で出ないじゃないですか。
文豪とかが考えそうなタイトルだよね。
だ、
うん、
夏目漱石人みたいな、
うん、まあでも映画とかドラマとかになりそうな気もするな、これ。
そうですね、
うん、あでもすごく力がある人がないとダメな話になるかもしれない。僕ちょっといろんな本をいただいたりしたのを紹介してもいいですか？
どうぞ。
もうそんなに時間があると思ったけど、そんなにないじゃないですか。
そうですね。
ちなみにここにも映ってる、ボルト人油っていう、
ボルト人油、
沖縄の薬草とされてる。
毛が生えてるんですか？
なんかね、ちょっとこう、ちょっとこう、
ベルベットみたいに
変わった香りがする植物で、まあ薬草とされてるんですけど、
何で聞くんですか？
まあいろいろ、でもその辺はあんま信じてなくて、
はい、
とにかくいっぱい増えちゃったんで、
うん、
これ、マッション商店の前に置いときますので、
うん、
持ってってください。
これ鉢ごと持ってっていいんですか？
そうで、もう鉢代とかで500円ぐらいかかってるから、できれば500円を投げ銭してください。
じゃあそこ の郵便受けに入れればいいんですか？
そう、ポストに。
あ、
一応書いておきます。黒板にボルト人油500円って書いておきますのでまあでも結構いっぱいあって、これまだちっちゃい鉢なのね、
はい、
これよりも中もっと上大きい鉢も持ってて、
うん、
もし大きい方がいい人は連絡くだされば
用意します。農場にね、ネギとか並べて、
そうそう、それみたいな
お金入れる箱みたいのがあって、はい、100円とかありますよ。
送ってくださった本を紹介します。東直子さんっていう歌人がいて、
はあ、
で短歌の詰め合わせっていう短歌入門書がすごくいい本だったんだけど、残念ながら僕の短歌は載ってないのね。いろんないい短歌を紹介して、
うん、
なんかすっごくまっとう、なんか東直子さんってね、
うん、
すごくいい短歌作る人なんだけど、
うん、
ポイントはまっとうな人なんだよね。変人が多いのね、歌人って、
うん、
で東さんはとっても常識もあってま、
うん、
っとうな感じがしつつも作品はすごくクレイジーっていう、
うんうん、
今穂村弘さんよりももしかしたら売れてるぐらいの歌人ですね、歌人としては。でその人 の第二歌集、第一歌集、第二歌集がちくま文庫になったんですよ、
うん、
で今日送っていただいて、第一歌集も送っていただいて面白かったんだけど、
うん、
なんかね、読むとね、あ、この短歌知ってる、この短歌知ってるって有名な短歌がいっぱいあって、
うん、
なんて言うんだろう、あ、知らず知らずのうちにこんなにもこの人の存在感があったんだっていうことをね、うん、実感して面白かったですね。
ヒットメーカーだったんですね。
まあ、小説家としても活躍してる人なんですけど、
へ、
送っていただいたのはね、木更泉さんって人の、
うん、
パクリパクラレシっていう創作について対談してるような本なんだけど、木更泉さんって夫婦でやってらっしゃるペンネームなんだよね。で僕の作ったドラえもん短歌についてのことを喋ってるということで送ってくださいました。あと加藤千恵さんの最新小説、私に似ていない彼女、
ほう、
山本文雄さんが推薦文を書いています。
ほほ、
人生に本当に必要なのは気が合わない人だ、
へ、
共感ごっこにへきへきした人に読んでほしい、山本文雄って、
へ、
いう短編集で、ちょうど今出てるアスタっていうポプラスの雑誌でも加藤千恵さんの特集が組まれてるので、
おー、すごい。
で東直子さんも書いてらっしゃってて、
うん、
まあ、こういうの見ると いいな、売れてるなって思いますよね。
本当だ。
はい。
紛れもなく売れっ子だ。
あといただいたのは、今日届いたんですけど、月給っていう、
月給
辰巳康子さんっていう方がやってらっしゃる
単価。月にマリって書くんですか。
そう。単価雑誌を今日届いて、ありがとうございます。いつも送ってくださって。で、僕久しぶりに単価雑誌に作品発表したので、うん、この間言い忘れたので、言っときます。ここで。で、タイトルが長くて、
うん、
死亡臭手術で入院して、新聞連載等は30日分の原稿が締め切りを一月過ぎても書けず、要介護の母を置いて入院した父が末期癌で、父帰得の連絡が姉から届いた夜には第30話を書いていて、書き上がった際には他界していた父の本棚に、性的不能と両性愛を告白した私の本が並んでいたことがありますかっていう短歌連作を書いてますので、まあ、まだ並んでると思いますので読んでみてください。久しぶりに短歌雑誌に呼ばれました。
お。
あとは自分で買った本ですけど、雑草で酔うっていう、ファさんが推薦してる本を読んでみたんですけど、
う
ん、その辺にある雑草を大麻とかみたいに吸ってみようっていう本なんだけど、
具合悪くなるんじゃないですか。
本当に難しそうで、
うん、
とてもじゃないけど真似してみようとは思わなかった。
もともと僕はタバコも吸わないので無理ですね。
です。あとは自分で買った、今外反母趾じゃないかと自分のこと思ってて、
は
あ、それが体の不調を招くんじゃないかと思って買ってみた本
です。本当に外反母趾ってあのハイヒール履く人がなるやつですよ。
僕男なのに足の形が変だから、うんうん、外反母趾なんじゃないかと思ってるんだよね。
本当、
あと僕小説スバルに去年ね書いた小説があるんですよ、
うん、
明日には聴いてる歌っていう、これがその載ってる号なんだけど、2018年7月号、
はい、
声の続きを今あのノートっていうところで書こうと思ってるので、もしもあの BL っぽいものに興味ある方は読んでください。あとは最近自分が出た DVD を買ってみました。アンタッチャブル柴田のワロタ、これは詩人歌人というコンビの時に出演した DVD で、伝えたとこでも借りられるので、今読み返すと豪華な人がいっぱい出ていて、平野ノラさんとかも出てるし、すごく売れっ子になった、まあ、巨匠だった人とか中村涼子さんとかも出てるし、長野さんも出てる。だからまだ売れる前に、結構活躍する前に出てたっていうね、
うん、
DVD に出たことを漏らして、そういえばラジオで喋ったことなかったので紹介してみようと思ってきました、
うん。
あと僕最近読んでちょっと感動したのが、週刊文春の最新号かなんかで和田誠さん追悼特集があって、うん、それで平野レミさんが書いた追悼文がすごく感動的だったのでお伝えしておきます。あと僕がすごく好きな雲月ウーファって劇団があるのね。で、雲月ウーファってほら、水が
雲月ウーファ、
あのカフカの変身に出てくる虫のことなんだけど、自ら慰めてっていうすごくベタなエッチな感じの舞台がすごく面白かったんだけど、
はい、
でこの人たちが今度最新作を北海道でやるんだって、
はい、
で僕東京のやつ見たんだけどすごい良かったから、北海道の方はぜひ見てほしいんですね。で僕前作のチラシに推薦文書いてるんでちょっと読んどきますね。覚えにくい名前の劇団を面白く感じた経験がなく、
うん、
雲月ウーファが面白かったのは衝撃だった、
うん、
神様のいたずらのような偶然で面白くなっているみたいな緊張が中盤まで続き、
うん、
まさかこの面白さのまま終わるのかと思ったら終わった、
うん、
祈りのように確かな才能だけど潰しが効かなそうって書いてんだけど、
うん、
僕の好きな五反田団っていう劇団の主催の前田志郎さんも推薦してて、
うん、
北海道戯曲賞の審査員をさせてもらっていて何十本か戯曲を読んだが、本橋くんのが僕が一番好きだった。今回の作品はどうだろう、できれば失敗してほしい、才能ある人はみんな戯曲など書かずに YouTuber になってほしい、本橋くんも YouTuber になってほしいっていう推薦文をね書いてたりとかする、すごく期待の新鋭なので、ぜひ北海道の人読んでほしいという気持ちで今紹介しました。 で僕、ね、今日ね小泉さんに推薦しあのなんか提案しようと思ったんだけど、本と雑談ラジオ友の会ってやんない？
友の会何するんですか？
あのね、ノートっていう仕組みがあって、
はい、
マガジンっていうのがあって、
はい、
でマガジンで毎月お金を徴収できるのね、
はいはいはい、
例えば300円とか、500円とか、
で
僕はメルマガを毎月700円で売ってて、
はい、
毎日毎日更新して700円なの、
うん、
で本と雑談ラジオのファンクラブっていうのはまあ毎月本当に、まあ、300円とかでいいと思うんだけど、
はい、
でそれを入ると小泉さんと僕に自動的に、うん、あの300円のうち半分ずつを割り振ることができる仕組みなの、
はい、
でそれを例えばアーカイブの古いやつはそれに入れて有料で聞くようにするとか、あとは裏話をちょっと2人ともコラム書くとか、
そうですね、あと有料放送しましょうよ、
うん、っていうことをすると、正直 YouTube の1000人ぐらい あの登録者だと、
はい、
1月に、まあ、300円とか、もらえるかどうからしいの。
ははははは。
だから全部でだよ、
はい、
だったらもう本当にこの1000人ぐらいの人しかファンがいない番組だから、
うんうん、
その友の会とかやるといいんじゃないかと思って。
あ、ね、本当なんかね、もっとねネタバレで喋りたい
直ったの。そうそうそう、だからあのちょっと区別していくといいんじゃないかな。
そうですね、で
この番組ってそんなに僕たちに興味ない人たちも聞いてると思うのね、
うん、
なんかでさ、ツイッターで見たんだけどさ、
うん、
小泉さんのキャラクターが好きだけど本は読んだことありませんって人がいたの。
どうぞどうぞ、
うん、だからそういう人も聞いてるような番組だと思うから、
はい、
ちょっとさあのネタバレでも喋りたい、喋っていいんだったら喋りたいことあるじゃない、
う
ん
う
ん、
そう、あとね今日ね増野さんと話してたようなある排泄物の事件についても話したい。
あ、そうそうそう、ある排泄物の事件が面白かったんだけどそれをこう話すと多分炎上するのね、
う
ん、でそのえ有料の人たちだとさ、まあ、その辺はね炎上しにくいんじゃないかと思って、まあ、するときはするけどね。
そうですね、でも有料の人にならいいですよ、
うん、でちょっとそういう仕組みを、まあ、ノートってサービスで、
はい、
まあ、あの、めんどくさくて登録しなきゃなんないけども、
うん、
そこに入っていただくと、例えば月々300円とか払わなきゃなんないけど、
うん、
その代わり、ちょっとこう、更新情報が早いとか、
はい、
あと、
ね、
裏話がちょっとコラムで書かれるとか、あの、そこでしかやんない放送するとか、
そうですね、過去のアーカイブも全部、ポッドキャストから消してそっちに移しましょう。
とかできるし、あとね、なんかお金を分けるのが、分けられるのが良くて、例えば分かんないけど、僕と小泉さんだけじゃなくて、
あ、でもね、それあると本当助かるのは、漫画教室が中止になっても来れますよ。
そ
う
そ
う、
それができるといいかなと思ったのと、あとほら、音を大きくしてくれる人とかに、ちょっとだけ分けるとかも
でき
る
の、ね、お礼もしたいですね。
で、あるいは、例えばなんか手伝ってくれる人がもし今後増えたときに、
はい、
その人に分けることもできるから、
うん、
で僕が言ったもらって分けるよりも不正もないし、
はい、
あの小泉さんにはお金がかかないのですか、増野さんだけに来るのなら嫌ですって言われたりするじゃない
すいません
だからあの今のところ来てるお金少ないんだけど、まあそれでさ、あ、結構300円だったらこれしか金額ないのかとか分かるかもしれないから、
はい、
まあ、その辺分かんないんだけどさ、いくらにすれば正しいのかが、
うん、
で毎月だったらそのくらいだよね、きっとね。僕は700円にしてて、その代わり毎日毎日メルマガ書くってことしてるんだけど、月に2回でしょ。
はいはい。
皆さんいくらぐらいだったら払う気がありますか。じゃあそれはちょっとさ、人数が実は10人しかなかったらさ、
うん、
300円プラス10人で3000円だからさ、
うん、
まあ1人1500円か、うん、まあでももらわないのはいいよね。
助かりますね。
ね、300円でもし100人いたらいくら？
ん？ 3 万円？
3 万円だから1万5000円ずつだったら、
ああもうね、
あれもう来れるよね。
来れる、片道4分の3ぐらいの新幹線代になります、
うん、だそう思うと、
あでも月2回だからもうちょっとあれだけど、
そう、まあだから、
うん、
本当はそこで逆算すべきなのかもしれないんだけどさ、
うん、まあいいですよ。
ただそのファンクラブがめんどくさいのは、金額1回決めちゃうと後から変えられないんだよね、
う
ん
う
ん、
300円にしましょう。
300円にします。
はい、
まあ、その代わり毎月毎月300円だから、
はい、
まあ、缶ジュース2本買えばと思えばね、
360
円とかにしようかな。 1ドル360円だった時代に。
そうですね。ねあ、でもそうですね。あの、手数料とかかかんないんです
か？かかるの。だから結構、
それも、
全部もらえるわけじゃないんだよね。
それ踏まえて300円にしましょうよ。それ、プラス300円。
ああ、じゃあちょっと計算してみます。
ええー。
まあでも500円とかでもいいのかな。
そうなってくるとそうなっちゃいますよね。ね、
結構手数料取られるの。
うん、
僕700円もらってるけども、実際にそれで、ノートからもらえるお金はかなり手数料は取られちゃってるから、
うん、
まあ、それでも僕ノートだけで
時間まずいんじゃないですか。
まあそろそろ行かないとですね、まあ、金額はちょっとあの皆さんのご意見も聞きたいから。
そうですね。
あの私、まあ、そんなに頑張んなくていいと思うのね、まあちょっとその辺ちょっと提案します。そうすると本当に小泉さんと僕と、
はい、
もしたらその音を大きくする人とか入っていただいて、あのそうすると自動的にお金が自動的に割り振られるっていう仕組みになってるから、
はい、
やってみようかなと思ったんです。
そうしましょう。
はい、
はい、
ということで、なんかきっと毎回言い忘れたことが必ずあるんですけど、まあそれはそういう時にもさ、例えば訂正がある時とかにそこに書くとかさ、
はい、
できたら僕はいいなと思ってるんだよね。あと読者の感想とかもさ、今バラバラになっちゃってるから、
うん、
そこでこうまとめてみんなが書いてくれるとさ、うん、交流が生まれると思うのね。例えば今回の記事についてこれだっていう記事を立ち上げて、
うん、
みんなの感想がどんどん書き込まれていったら、
うん、
その人たち同士でも話が盛り上がっていくじゃないですか、
うん、
っていうような場になったらいいかなと思ってます、友の会は、
うん、
ということで次回放送までにはそれができたらいいんだけど、一応ノートに申請しなきゃならないのね、
はい、
こんなことやりますって。それで通れば実現しますので、皆さんの金額の意見を教えてください。
よろしくお願いします。
はい、ということでその、はい、レインスティックを持って、
はい、
どうも。あ、なんかないの、その精神科医の
特にない、
特にないのじゃあはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。